ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、
今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。やっと梅雨が明けたというか、もうとっくの前に梅雨が明けまして、もう夏本番という感じで、結構暑い日が続いておりますが、皆さん体調は崩されていないでしょうか。私はですね、5月の網膜剥離からちょうど2ヶ月経ったところで、やっと、いつもの平常モードに戻りつつありますが、この2ヶ月間ですね、結構安静な状態で過ごす日々が多かったので、まあ安静ということは運動してはいけない、動いてはいけないということで、まあほとんど食っちゃれ食っちゃれの生活をしていたおかげでですね、この2ヶ月で約 0.01 トンですか、まあ10キロ近く増えてしまいましたということなんで、これから先はですね、この増えた10キロをいかに始末するというか、10キロじゃダメですね、元々が結構メタボだったので、20キロから30キロぐらいですね、処分しないといけないなと思って、おります。まあどうすればいいかということで、まあ食べる量を減らしたりとかですね、やはり基本的なところで基礎代謝量を増やさないといけないなと思ってですね、一応もう安静じゃなくていいですよということになりましたので、実は今一生懸命ですね、筋トレに励んでいる日々を送っていますということで、結構実は筋肉痛だったりします。はい、で極力ですね、自転車で行ける範囲はですね、チャリンコこいで行こうということでですね、岡山市中心部であったり、真備町とかですね、矢掛町にちょっと用事があったんですけれども、真備町や矢掛町までですね、自転車で行ってみたりしました。ちなみに私が住んでいるのはですね、倉敷市の中でも、美観地区から5キロぐらいですかね、5キロちょっと、南東に離れております藤戸町天城というところなんですけれども、真備町まで、我が家からマービーふれあいセンターまでがですね、ちょうど15キロぐらいなんですね。でマービーふれあいセンターめがけてですね、車じゃなくてチャリンコで一番速いルートを検索してもなかなか出てこないので、歩いて行って一番近いルートをですね、Google マップさんで検索をしてですね、出た答えがですね、高橋川を渡るときにですね、西八木になるんですかね、あそこは倉敷大橋を越えて、柳原地域を越えて、真備町に入るというルートが一番早いということで、まあそのルート通り行ってみました。そうするとですね、ちなみにマービーフレーセンター何しに行ったかというと、平成30年7月のですね、西日本豪雨災害のですね、まあ、水害で、真備町大変な被害を受けたわけですけれども、その水害伝承の展示会というのが7月の1日から4日までであったんですけども、まあ、それを見に行きたくてですね、まあ、せっかく行くんだったら車じゃなくて自転車で行こうという、企みでですね、行ったわけですね。で高橋川を越えるとき、先ほど言ったように倉敷大橋を越えたらですね、ちょうど真正面に高橋川と小田川の合流地点を、まあ、付け替える治水事業がですね、今もう、まあ、最終段階に向けてですね、一生懸命やってるところだったんですね。豪雨災害なんで起こったかというと、まあ、高橋川と小田川の、まあ、合流地点が、まあ、結構、川辺宿のあたりですね、まあ言ってみれば直角に交わってるような感じということで、まあ高橋川からごごごご水が流れれば小田川から入ってくる水が流れないということで、まあ、あのあたりが氾濫してしまったというのはですね、まあ昔から歴史を見ればまあ明らかなわけで、そこの合流地点を約4キロぐらいですかね、南に下げて、さっき言った倉敷大橋あたり、まあ倉敷市内で言えば西八町になるとかね、に持ってくるということで、そこの工事現場、まあ土曜日だったのかな、ごめんなさい、日曜日だったので工事はしてなかったんですけども、結構大きな重機が入って工事をしてるんだなというのを感じました。 ってですね、まあ、真備町まだまだ復興の途中という感じで街中走ってみるとですね、県道で有橋のところがまだ通行止めだったんですね。であとは小田川沿いも自転車で走るとですね、真備町内は小田川の、土手が結構整備されて、逆にはすごいサイクリングとかランニングウォーキングをする人にはすごい走りやすい道になっているのが特徴的だったなと思います。で、ついででですね、真備町、橋まで行ったら どんくらいかかるのかなと思ってですね、西へ西へ向かってですね、気がついたら真備町を通り過ぎて矢掛町に入ってしまったという感じなんですけども、真備と矢掛って距離的にですね10キロぐらい離れているっていう感じですね。自転車で来れば30分ぐらいということで、で、今度矢掛町に入るとですね、小田川沿い、国道486号線というのが走っているんですけども、国道沿いにチャリンコで行こうと思ったらですね、結構走りにくいですね。多分あれ川の南側を走れば走りやすいのかなとは思ったんですけれども、まあ結構水害があった場合さてどう逃げるかみたいな話も、実はこの前矢掛でも同じように勉強会があってですね、お隣の矢掛町も当然大きな被害が出ていて、で矢掛でも結構水害、家屋であったり学校が被災したっていうのが出てましたんで、まあ小田川沿いをですねずっと自転車で見て回る、まあ時間があれば歩いて見て回ってもいいと思うんですけども、まあ現地をまあ見るっていうのはすごい勉強になるなという気がしました。で、ちなみにですね、矢掛町には今週とか7月に入って2回行ったんですけれども、まあ本当は7月9日の、矢掛町であった勉強会も自転車で行く予定だったんですけども、雨が降ったので急遽予定を変更してですね、車に乗り換えて矢掛に行って、逆に時間が浮いたので、浮いた時間を何に使ったかというと、真備町じゃなくて矢掛町の北にある、美星町まで行ってきました。美星町に行くとですね、天文台があったりとかですね、中世夢ヶ原ですかね、ああいったものがあるんですけども、矢掛町から美星町は距離的には多分5、6キロなんですけど、ものすごい急な坂を登る、多分標高差が多分300メートルから400メートル近くあるんですかね、一気に登るって感じで、あ、これは多分自転車で登るとかなりしんどいなというか、まあジョギングで登ってもしんどいとは思ったんですけども、これは結構練習に使えるコースだなとか思いながら、見て帰りました。ちなみに美星の天文台もついでに見て、行きましたが、その日は天気が悪くてですね、あ、ちなみに美星天文台金土日月と、夜間18時から22時で、開館して見られるんですが、行ったその日、7月9日土曜日は天気が悪くてですね、全然星空見えなかったんですけど、現在、岡山デスティネーションキャンペーンというのがやってまして、そのデスティネーションキャンペーンのパックツアーで来られた関西方面の、お客さんでしょうかね、 JR パスで乗り付けておられましたが、何も見えずに帰っていかれたのががっかりだなという気はしました。やっぱりおテントさんは我々のコントロール下にはないということで、まあ、また美星天文台にも晴れの夜に行ってですね、星空をですね、しっかりとチェックしてみたいなと思った、そんな、観光がてら、近隣を自転車でうろうろした日々の話をさせていただきました。もうそろそろ小学生は夏休み、中学生も夏休み、高校生も夏休みだと思うので、ぜひともですね、皆さん近いところをですね、チャリンコだったり歩いたり、公共交通機関を使ってですね、見て回るといいのではないかと思います。はい、ではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。